ちは。佐藤裕二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤裕二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回時代についていかなきゃダメだよなんて話したと思うんですけど。
はい。
先々月かな、うちの娘が初の海外旅行で韓国行ったんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。で、お土産持ってきてくれて、なんだかんだ話してて、でもほら、うん、僕の仕事的にちょっといろいろ気になることがあるわけですよ、この辺で。
はい。
で、ちょっと聞いてみたんですよ。どこに頼んだの、旅行って。どうやってチケット買ったのとかって。
うんうん。
そしたら、お金使うのもったいないから、韓国まで、まあ近いじゃないですか。2時間ちょっとぐらいですか ?3 時間ぐらいですか、うん、だから、格安、一番安いとこはどこか調べて、で、ホテルも、まあ変なホテルは怖いけど、めちゃめちゃなんか高級なところを求めてるわけじゃないから、みたいな。
うんうん、
で、口コミ見たり、一般的な人の評判とか、Google Earth とかああいうのでこう、地域、ホテルの地域、どういう、こう、ロケーションになってるかとか。
はいはい。
そこからこういう店に行きたいけど近いかとか近くないかとか。全部調べていったって言うんですよ。
お
ぉ。すげえなぁと思ったんだけど。
はい。
ふと思ったんだけど、これまあ今の子たち、うちの娘24なんですけど、その子たちがそうやって旅行行くってことは多分この先やばくなる会社出てくるよね、みたいな。旅行代理店やばくなりそうじゃないですか。
そうですね。
うん。
うん。
これもなんか前回のちょっと流れになっちゃうかもしれないけど、時代で多分めんどくさいからなんとかのパックとかツアーに申し込むっていう人は年齢的に高いわけですよね。
はい。はい。
で、今の子たちはそんなのよりも自分たちで調べてこう行きたい。しかも安く行きたい。
そうですね。はい。うん、
ってなると、旅行代理店これやばくなるよね。今のやり方でやってると、みたいな。
ああ、そうですね。
時代。で、そういう時代で、やばくなってきてるというか、売り上げ圧迫してるのが、これはちょっと前に、話をしてて分かったんだけど、宅配ピザ屋さん。
おぉ。
本当ね、15年とか20年前は、宅配ピザって、っていうか、宅配をやってるとこがピザ屋ぐらいしかなかったでしょ。うん、
ああ、そっかそっか。はい。
うん、だから、うちにいて、まあ、お酒飲んだり、なんだかして、直美さんが遊びに来たら、じゃあ、ピザでも取るかみたいな。
ああ、うんうんうん。そうでした、うん、そうでした。うん、で
しかも、あのピザって、まあ、美味しい、まずいは好みだから言わないけど、結構いいお値段するじゃないですか、ピザって。
うんうん、何千円ってね、しますよね。
で、例えば M 買って、L 買って、じゃあ、サイドメニューでこれ買って、これやってっていうと、まあ、平気で4、5000円は生きてますよね、なんだかんだ。うん、
はいはい。
だから、単価は高いわ、独占市場だったみたいです。その宅配の。
うん、
それが、ほら、コロナで、ウーバーとかなんとかいろんなのが流行って、いろんなものが宅配でしょ?
うん。
そしたら、僕らにとってはいいですよね。いろんなもの頼めるから。
はい。
だけど、商売やってる方は辛いですよね。
本当ですよね、うん。大打撃。
しかも、なんていうの、ピザ屋が、まあ、ラーメン宅配することラ、ピザ屋が餃子と勝負しなきゃいけなくなったりするわけでしょ全然違う、なんか。
違う、そうですよね、う
ん、はい。例えば、マックと勝負しなきゃいけないとか、
もう
同じピザ屋同士だったら、うちのがうまいぞ、まずいぞとか、こう、対処できるけど、だからそういう意味ですごい大変。
あ、
うん、ただね、逆の発想すると、後から宅配を始めてる、まあ今のいっぱい飲食店あるでしょ?
うんうん。
あれは宅配を前提に考えてないから、ものすごい利幅が減っちゃうんですよ。
ああ、そっかそっか、
うん。だって本来食べに来てもらう、あれで原価を出してるわけだから。
うんうんうん。
でも、ピザの原価って知ってますか?宅配ピザの原価。
知らないです。
20% 以下ですよ。
じゃあほとんど宅配、賃金としてもらってるくらいのもんじゃないですか。
そう。
ああ。
だけど、宅配ピザの、だからすごい、すごいっていうか、今、なんか当たり前かもしれないけ 宅配ピザのすごいところは、宅配っていう業界がなかった時に宅配はいけるぞってまず思ったことと、それから宅配をすること前提にコスト計算と料金を決めてることなんですよ。
そっかそっか。
で、じゃあ例えば2000円のピザの 20% ってお前400円じゃん。いやって1600円も利益取ってんのなんて僕ら思っちゃうでしょ。でもそうじゃないですよね。だって宅配する人のバイクとか保険とか、それから時給計算しなきゃいけないじゃないですか。
はい。
頭に入れとかなきゃいけないから。
うん。
だから 20% でも、まあ別にそんなぼったくり商売してるわけじゃないよね。
あ、うん、うん。そっかそっか。
しかも宅配ピザは、まあ味の好みいろいろだけど、別にめちゃくちゃまずいぜこれっていうのはまあまあないんじゃないかな。
うんうん。
まあピザはこんなもんって思う程度かもしれないけど、めちゃくちゃまずい。押さないですよね。
はい。
で、そんなやっぱりこの時代のこう、やっぱり流れで、バーンと成長していけるようなところと、圧縮されてくるようなところ、さっきの旅行者みたいにちょっとやばくなるんじゃないっていうのが、こう時代の変化でこう出てくる、ですよ。
はい。
じゃあ今日もその話になっちゃうけど、サロンは時代に乗ってんのかいっていう話で。
はい。
前回はキャッシュレスとかそんな話したと思うんですけど、
うん。
今回はね、求人と集客でちょっと話攻めたいなと思ってたんですけど。
はい。
この間ね、ちょっと固有名詞は避けます。数字を出すんで。多分、求人では最大手ですよ、日本では。
おー。
この方と2時間ぐらい話す機会があって。
はい。
で、いろいろ話してたんです。だから、例えばね、僕のいる地元の静岡県で、896の求人広告が出てるらしいです。
おー、県内で890。はい、はい。
静岡県で896の多いか少ないかは、地元にいる僕だってわかんないし、皆さんだってわかんないと思うんですよ。
わかんないですね。うん、
でも、市町村で割ってったら、市町村の数で割ってったらどうなるかっていうと、単純ですよ。単純ですけど、一つの地域で30ぐらいは出てる、平均的には。
なるほど。はい。う
ん、もちろん静岡県でも静岡市とか浜松とか大都市部はもっと出てるでしょ
う。そうですね。うん。
すごく外れた方ではもっと少ないと思うんですけど、平均する一つで30ぐらい出てるよね。
うんうん。
だけど、これもまた突っ込んで聞いていくと、一社の広告が2つ、3つ、4つって出てる場合があると。
どういうことですか？はい。
例えば、パートバイトを求むっていうんで、これ一つでしょ、広告。
パートバイト。うん。一つ、うん。
で、正社員募集っていうのこれ一つでしょ。
あー、なるほど。正社員募集で、二つ目か。はい。
二つ出してる。
あー、はいはい。
で、もっと言うなら、もっといろいろ出していく可能性あるじゃないですか。
あー、そうですね。
うん。で、ちなみにうちは6個出してるんです。
おー、はい。
パートバイトで三つ、正社員で三つ、パターン変えて。
なるほど。
ってことは、実際求人を出してるサロンの数はめちゃくちゃ少ないってこと。
はぁ、本当だ。
そうでしょ？
はい。
うん。で、じゃあ少ないのになんで求職者が来ないんだよ。
本当ですよね。
うん。これおかしいじゃんってことになるんだけど。
はい。
要するに求職者がそれだけ少ないってことなんですよ。
あ、もっと少ないんだ、全然。
うん。うんうん、少ないっていうのが一つ。だから別の見方をすると、うん、お金か、昔求人広告、求人したい人は求人広告出してたけど、1年やったけど全然だからもうやめた、お金捨ててるみたいでバカみたい。で、やめるのも一つの手だと思いますよ。無駄な経費使っても意味ないと思う。
うんうん、
だけど、それでも求人したいんだったらどうやって求人してるんですかって話じゃないですか。
本当ですね。うん。
もう諦めたって言った時点で、あなた将来の経営諦めてますよねって話じゃないですか、これ。
そうですよね、うん。なんか、口コミでとか、誰かいないとかって、なんか人捨てにって言ってたって、まあいないでしょうもんね。
そうそうそうそう。
はい。
なんで、求人は絶対に出した方がいいと思います、僕は。許す限りで。だけど、求人だって、内容がすごく勝負になるから。
はい。
うん。これをどう自分のところで見てるかってことですよ。
そうですよね。その書き、うん、プリによっては全然反応が違うわけだから。
そうそうそう。
で、うん、書き方さえ変えればもしかしたら解決のことかもしれないですもんね。
そうなんです。うん、で、今こんな求人の話してると、じゃあ一人でやってるから関係ないって人も出てくると思うんですけど。
あ、確かに。うん。
求人今ネットでやってるわけじゃないですか。
はい。
集客も、今主流、多くがネット集客になってるわけですよ。
ああ、まあそうでしょうね。はい。うん。
で、集客やってるけど、できないんだよね。
うん。
もちろんやってないとか僕はちょっと論外だともう厳しいからすると。だってネットは苦手だとかネット集客はやってないんですよ。じゃあどうやって集客してるんですか？やってないですったら集客できるわけないじゃんね、それで。
できないですよね。うん。
集客は諦めましたっていうことですよね。もしそうなら。
うん、うん、
うん。でも話戻しますけど、これはだからどこを見なきゃいけないかっていうと、どれだけクリックされてるか、どれだけ見られてるか、自分の広告が。
ああ、はいはい。
これはアナログ広告と違ってネット広告のいいとか、それが見れるんですよね。
はなぁ。
うん。例えば1日10人の人が、ホームページでもいいですよ。ペッパーでもいいけど、見てくれてるとか。
うん。
言い方変えれば10人しか見てないっていう言い方もあるかもしれないけど。
うんうん。
うん、で、その数が、例えば極論にはゼロだったら、
はい。
広告費垂れ流しじゃないですか。誰も見てないですもん。
本当ですね。そうか。
そうですよね。
うんうん。
でも、1日、その10人が多いか少ないかベストです。1日10人、だから年、はい、月間で300。ちょっとじゃ少ないんだけど、まあ、うん、見られてると。
うん。
でもお客さんが来ないと言ったら何がいけないのって、なんとなくイメージできるじゃないですか。
そうですね。
説明がわからないとか、説明文が。カラーの良さが全然わからないとか、
うんうんうん、
トリートメントの良さがわからない、あ、値段がめちゃくちゃ高いとか、
うん、
なんで安きゃいいって思う人いるんですよ。安きゃ来るんだろうって。でもこれもね、また大きな勘違いで、自分がお金を使う立場になった時に、もちろん安いものを探しますよ。僕だって同じものだったら安いものを買おうとします、うんうん、僕らの業界のものって技術だから同じものってないわけじゃん、基本的には。
ね、
なんか違ったりするわけじゃないか、雰囲気が違うとか、
は
い、
確かに、うん、
で、いや、あんまりにもかけ離れて安い設定でのものを見ちゃうと、これ粗悪品なんじゃないかなとか、適当なん
だねえ、安物は悪いんじゃないかっていう思いますね。
そう、うん、だからなんとなく自分で買い物するときのお金の相場って持ってるでしょ。
うんうん、
うん、趣味性が強いのはダメですよ。ダメだけど、例えば茶碗が欲しいなと。
はい。
500円ぐらいかなって思ってる人は500円前後の値段を探すわけで、100円は多分選ばないんですよね。
ああ、そうですね。
うん。1000円だと高いって思うかもしれないし。
うん。
服にしてもそうじゃないかなと思う。例えば、ナオミさんが今日シャツ1枚買いたい、ブラウス買いたいって思った時に、いつもナオミさんが仮に1万円前後のものを買ってたら、2000円ったら安いけど、これって良くないでしょみたいな。
ああ、そうですね。
そんなの着たくない。逆に2万3万の乗ると、いや、さっぱら手が出ないな、みたいな。
あ、そうね。
うん、お客さんってみんな相場感、相場が持ってるから、
うんうん、
とにかく安きゃいいっていうもんでもないし。
うんうん。
で、そういうのも、その見られてるとか、ホームページにだったら何分間滞在してるまでわかるんですよね。データが取れるんですよ。一番良くないのは、見られてるけど、入って3秒5秒でパッと出られてるっていうのも見れる。そうすると何がいけないかって言ったら、トップページが良くないってことですね、単純に。
そういうことですね。あ、そっかそっか。
わかりにくいじゃん。
そっかそっか。
うん。まあよく言うと、このかっこいいデザインで動画が動いてたり、英語表記でババッって出てたら、もう見る方はまあ見にくいから、見にくいってパッと他行っちゃいますよね。とか、カラーのページにも見に行ってるとか、パーマのページにも見に行ってるとか、マップも見に行ってるっていうのが全部ホームページの場合はデータが見れるんで。
うんうん。
で、そこまで行ってる人が結構いるのに、お客さんが来ないとなったら、
うん。
今度は別の理由が考えていかなきゃいけないですよ。
はい、はい。
今パッと出てこないな、こういう理由じゃないかなっていうのは出てこないけど、まあ、例えば駐車場がないから行けないとか。
ああ、うんうん。
駐車場持っててもちゃんと表記してなかったりね。
ああ、そういうところもあるかもしれない。はい、そうですね。
ちょっと言葉悪いけど一番通じやすい。ど田舎だったらいいですよ。駐車場どこにあるか分かんなくても、まあ、ふらっと走ってればあったんだけど、例えば街場になって駐車場はっきり自分が分かってないと、そこでふらふら行ったら後ろから煽られますよね。大迷惑ですよね。
うんうんうん。
だから、まあ、うん、1台完備とか、10台完備とか、 駐車場はここって駐車だったら分かりやすくしておかなきゃいけないと思うし。
はい。うん。
あとはもうちょっと言うなら、どこのページからでもすぐ、サロンの考えですよ。電話予約のみだったら電話予約こちらってどっからでもすぐ電話かけれるように、いろんなところに電話かけてるとか、ネット予約だったらどっからでも、そのページの中の一番最後にネット予約、うち予約こっからですって書いてあるんですって。そんなの見るわけないじゃんって、自分が見るときにめんどくさいでしょ、それ。もう途中で、あ、買うっていうときあるじゃないですか、アマゾンだってなんだって。
ありますね。うんうん。
で、そのときにもういろんなとこにこう、あの、なんていうの、購入するってついてれば、めんどくさくないですよね、はい
は
い。
そうですね。とか、横のサイドバーのところに必ず注文ボタンがついてるとか。
うん、ああ、そうですね。
うんうんうん。
だそういうのも意識して作んなきゃいけないし、データもそうやって見て、そうするとここがいけない、ここがいいっていうのが分かってくるから、
はい、はい。
無駄な広告費かかんないじゃないですか。
ああ、し、どんどん広告費は、まあ、減らしてもいけるかもしれないですよね。
そうそうそう。
効率が上がるから。うん。うん、
逆もありですよね。もっとそこお金かけるべきでしょっていうこともある
んです。ああ、そっかそっか。かければかけただけお客さんが来るとか、うん、そうありますもんね。
だネットってね、なんかね、もう頭を固くして考えちゃうと絶対ダメで、例えばサロンなんかだったら、5、6種類のメニュー持ってるじゃないですか。
うん。
5、6種類のメニュー持ってて全部が売れてるならいいけど、例えばカラーが圧倒的だっていうのは、カラーだけの専用のページアップしちゃってもいいんですよね。
ああ、そうかも、
うん。そういう効率の良さっていうのも、ネット社会は考えていかないといけないし、はい、逆に考えるとめちゃくちゃ効率が良くなる。
ああ。
なんか厳しいことも言っちゃいましたけど。
そうか、まあ、あれですよね。広告出して終わりっていうところも多いかもしれないですね。それこそ、本当どれくらいアクセスしてもらってるのかとか。
うん。
じゃあ、だったらここを改良すれば良さそうだねっていうところまで、どんどんどんどん、こう、新しくしていかないと、更新していかないとっていう感じですね、
うん。そう。だからお金かけてパンってなんか広告打って、そのままっていうのは、まあ、本当に言葉悪いし、厳しい言い方かもしれないけど、本当はアホですよね。広告屋さんのためにお金払ってるようなもんですよね。
あー、そっかー、そうですね。なんか、そんなもんって思ってるかもしれないですよ。広告って、まあ、打っても、あんまり反応ないよねって、みんな、業界の人たちでみんなでそういう話してたとしたら、まあ、そんなもんかって、うん。でも実際違うってことですよね。
違う違う。もうそう思い込んでるとしたら、もう時代についていけるんだね。ネットの利点を全く活かしてないよね。
ああ、いや、さすがですね。そっか。それであれなんですね。佐藤さんって結構打ち合わせをされるじゃないですか。広告の方とよく話をしたとかっていう、はい、メルマガとかでも紹介されてますけど、
うん、
自分で聞きに行くってことですか、そういうのも。
聞きに行きます、聞きに行きます。
だ
って向こうは上辺のいいことしか言わないもん。
確かに。
だから、もう質問で攻めですよ。どういうふうに考えればいいですかとか、どういうふうに分析すればいいですか、どこで見れますかと。
ああ。
でも、対人間だから、
うん、
言い方気をつけなきゃダメですよ。どこで見れんのそれ。とかって言ったら、絶対相手気分悪くするから。
ああ。
どうやったらそれ分かりますかねとか、見れますかねっていうと、なんか、人ってそうじゃないですか。そういう聞き方されると、ごめんなさいね。まったく、ナオミさん分かってねえなって思いながら教えたくなるじゃないですか。どうなってんだよ、ナオミみたいな言い方したら、パチンとくれば、あ、それは私の仕事じゃないですとか、分かりませんとか。
ああ、確かに。もう、書いてあるでしょとかって、イラッとしたりとかしますでしょうね、専門家の方は。うん。
だね、本当は時代に乗んなきゃいけないし、ネット系を使うんだったら、ネット系のうまい使い方、使いこなし方っていうのを使っていかないともったいないですね。
わかりました。そっか。じゃあ最初のお話に戻ると、求人で、例えば自分の地域に、あ、こんなもんかって広告出してる人が、例えば佐藤さんのお店がほとんどなのに、なんか全然来ないとかってなったら、あ、広告の出し方をごめんなさい、なんかそうじゃないと思います、広告の出し方気をつけなきゃいけないのかなとか、なんかそういうふうに改善点が見つかってくるってことですよね。
そうそうそう、
求人も集客も、うん、
うん、 じゃあ、とにかく新しいものにはメリットもたくさんあるんで、
はい、
デメリットもありますよ。デメリットもありますけど、
うんうん、
メリットもたくさんあるんで、そこまで使っていかないとっていうか、理解して使っていかないと、
はい、
これからが大変になります。
わかりました。
はい。
すごい。いや、ありがとうございます。
はい。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。